皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。11月になりました。もう今年もですね、2020年もあと2ヶ月を切ったということであります。今年の冬もね、気候変動どうなるかということもありますけども、引き続き地球温暖化問題に関する情報をお伝えしていきたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日まず最初はですね、環境カレンダーの、ご紹介ということなんですけども、環境カレンダー2021、来年のカレンダーですね、出来上がってきているということなんですけれども、これあの JEE というね、日本環境保護国際交流会が、これ市民グループ非営利の市民グループなんですけども、毎年出していまして、1992年からね、毎年30年間、発行しているということなんですけども、なんと今年が最後の、環境カレンダーということなので、ぜひね、まだ残っていると思いますので、購入してもらったらいいかなというふうに思うんですけれども、このね、環境カレンダー、毎年趣向が変わりましてですね、今年のタイトルは希望の種をまこうということなんですね。それから、JEE ということでね、エクスチェンジ、英語がね、ネイティブの方たちもいっぱい関わっておりまして、日本語と英語が表記されていてですね、この30年続いてきていろいろね、変化もあった。最後はね、テーマとして希望を選んだということなんですね。で、この、がですね、これ、環境漫画でね、有名なあのハイムーンさんがね、毎年書いているようなところがあってですね、今年も、それが書かれてて、毎月ですね、いろんな格言とかね、環境イベントのことが書かれています。例えば1月はみんなで幸せの種を育てようねというようなことがね、書かれているとか、本当に12月までね、面白いこう絵と、ちょっと風刺の効いた言葉なんかもね、入っているんで、この環境カレンダー、税込みで1000円ということなんですけども、もちろんね、これ、自然エネルギーで、プリントされている多田津書房さんのね、印刷ということでありますし、このカレンダーは有機溶剤を含まない、UV インクで印刷され、用紙は適切に管理された森林産のパルプと古紙 5% 以上配合した環境対応紙、グリーン電力証書により自然エネルギーを活用しましたということなんですね。で、この、念のためにね、環境カレンダー JEE で検索すると出てくるのかなと思いますけれども、大きな団体ではないので、電話もね、075-417-3417というところがね、問い合わせで見てもらったらいいかなというふうに思いますけれども、環境カレンダー2021ができ、残念ながら今年が最後の発行になるということでありますけれども、関心のある方はぜひね、購入を検討してみてはいかがでしょうかということで、ご紹介をさせていただきます。はい、今日のね、ニュース2つほどありまして、1つは温室効果の高いメタンの放出量が増加をしているということなんですね。これ、同じ量であればね、CO2 よりも温室効果が高いということなんですけれども、これが2017年は世界で5億9600万トン放出されたということなんですね。で、これがですね、気候変動にもちろん影響するということなんで、どんな、ね、排出になっているかということをですね、日本を含む15カ国69の研究機関が参加をして発表しているということなんですね。 まあ、ですから、当然この、ね、メタンガスなんかも地球温暖化気候変動に、ね、関連することなんですけども、その一つを取ってみてもこれぐらいの多くの研究機関が、ね、観察報告し研究をしその成果を、ね、あの IPCC がまとめて、発表してたりするということなんですから、まあ、こういう、ね、地道な研究のまとまりが今の気候変動の科学に貢献しているということだと思います。で、大気中のメタンの濃度がですね、産業革命以降急増して、産業革命前と比べて 2.5 倍になっているということなんですね。ですから、まあその平均気温上昇にメタンも 23% ぐらい、ね、こう影響を与えているということになりますね。ただですね、メタンは寿命が、10年ぐらいということなので CO2 なんかに比べて短いわけなんです。ですから、2017年の放出量が5億9600万トンで、ただ、ね、自然が吸収する量もあるわけなんですよね。10年ほどで、なくなってしまうということなんですが、まあ、それでもこう、ね、増えているということで、まあ、大気中の濃度が上がっているということです。で、このメタンがですね、最も排出されるのは廃棄物や農業からの放出、それから2番目は自然界の湿地からの放出、それから3番目は化石燃料の製造と使用で、放出されるということなんですね。で、まあね、ゴミを、ね、こう埋め立てておいたりするとそこからメタンが、排出されるとか、農業、ね、水田で、ね、お米を作るときに、まあね、放出される、あるいは広い湿地から、ね、放出されるということで、まあ、いろんなところから放出されるんですけども、まあ、寿命が10年程度なので、まあ、それをこう、ね、上回っていくということかと思います。で、それをですね、まあ、メタンをどうやって減らしていくかということなんですけども、やはりその稲を育てる途中で、土を乾かす期間を伸ばすとかですね、牛のゲップを減らすとかね、そういう、ね、ことがされたり、化石燃料を取るときに、ね、メタンの漏出を減らすような対策も、やっているということなので、こちらの方もですね、なんとか、自然がこう、こう消滅していく量以下に、ね、減らしていく、早く減らしていく必要があるのかなというふうに思います。で、そういう中でですね、温室効果ガス2050年実質ゼロという、ね、ところがあるわけなんですけども、この実質ゼロを目指す中でですね、森林保全なんかの、マネーが、投資マネーが集まり始めているということなんですね。これは、まあ、大気中の温室効果ガスの吸収を、ね、目指すということなんですけれども、まあ、特に、ね、当然その CO2 の排出を、まあ、減らしていくということが重要ですけども、歴史的には、ね、私たち人類が森林を、まあ、どんどんとなんか少なくしていったということで、これも CO2 の排出の、ね、増加の原因ということなので、私たちがなんとか、ね、これを増やすということも、必要になってくるということなので、まあ、いろんなところがですね、これを増やすところにね、お金を、まあ、受け始めたというようなところが、あるんですね。で、この金融機関がね、それに果たす役割として、グリーンボンドなどの手法も通じているということで、温室効果ガスを吸収しようという取り組みに多額の投資が流れ込み、飛躍に向けた転換点を迎えている可能性もあるということなんですね。まあ、こういうことでもね、少し転換点ということになるのかなというふうに思います。はい。で、これと関係するんですけれども、10月の26日に首相がね、所信表明演説で、2050年実質ゼロということをね、まあ、表明したわけなんですね。まあ、これに関するニュースはね、すごくたくさんあるんですけども、改めてちょっとだけ基本的なところを、整理してみますけれども、まあ、なんとね、まあ、未承認ゼロとか実質ゼロということをね、こう 言われているわけなんですけども、排出ゼロとどう違うかということなんですね。で、今先ほどのニュースでお伝えしたように、吸収分ということがあるんですよね。ただこちらの方はですね、自然界で森林とか海とかが吸収する分があるんですけれども、それを全部カウントするっていうわけではなくてですね、私たち人類がこの森をこう増やしたりね、そういう吸収する分をちゃんと整備したりするということをね、差し引くことができるということなんですね、排出量から。でそれをまあ実質ゼロとか賞味ゼロとか言っているわけなんですね。ですからこれはあまりにも多くカウントしてしまったりね、ダブルカウントしてしまったりっていうようなことがあれば、まあ、本当の意味でのゼロに近づかないのかなというふうに思います。でもう一つ、国を全体を、まあね、考えてみるうちで、実質ゼロという中身の中でですね、外国との排出量取引制度であったり、いわゆる京都議定書で言われてたね、まあ、途上国への支援でそれを差し引きするみたいな仕組みもあるわけなんですけども、あまりにもそれに、ね、依存してしまうと、それはまあ仕組みとしてあるので、いいんですけれども、ただ、途上国への支援するのは支援したで、まあ、もうそれはですね、ちゃんとやるっていうことで、ここにカウントするっていうことはあんまりね、期待しない方がいいんじゃないかなと。まあね、これをまたそのカウントしてしまって自国ではできなくなるとかですね、あるいはなんかこう、ダブルカウントになってしまうとかね、地球全体でこう減らしていくっていうのはいいことなので、途上国への支援、外国との、支援で減らしていくっていうことはやってもいいかと思うんですけど、それをね、あえてわざわざ日本が減らしたよみたいな形に、ね、ならないようには気をつけないといけないかなというふうに思います。でその上でね、まあ、排出ゼロっていうことであれば、当然電気は再エネ 100% にならないといけないっていうのが目指すべき方向であるわけなんですね。だから2050年で、排出ゼロ、再エネ 100% ということはもう当然のこと、それよりも早く達成する必要があるのかなというふうに思います。でその上で熱とか動力、私たちがね、暖房を取るときに化石燃料を使うとか、あるいは、料理をするときとかね、あるいは、移動するとき、ね、自動車に乗るとかね、電車に乗るというようなことをね、そのときの、エネルギーをどうするかっていうのが問われているわけなんですね。当然、まあ再エネ 100% の電気を使ってそれらを依存するということは必要なわけなんですけども、そのあたりがこれから大きな課題になってくるのかなということで、脱炭素、向けた、ようやく一歩踏み出せたのかなというふうに思います。これからまだまだ遠い道のりを、しっかりと早く実現していくということを、このラジオでもお伝えしたいというふうに思います。ということで、今日ね、気候変動問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO の気候ネットワークの田浦健郎が京都発、温暖化防止をお送りしました。環境カレンダーね、ぜひ手に取ってみてください。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。